主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第251回です。
251、
はい、このねゴールデンウィーク明けからちょっとアメリカンフットボールちょっと話題になったじゃないですか。
ああ、うん、ははは、うん、某大学のね、うんうん、
でまあちょっと被害に遭われた側の大学が関西学院大学、
うん、
でまあ関西学院大学って読み言い間違えたどうのこうのなんていうようなことがありましたが、うん、
はい、
僕も知らなかったです。関西学院大学だとずっと思ってました。
あ、そうですか。うーん、
なんで関西っていろんな言い方あるんだね。
うーん、
関西でしょ、関西でしょ、他にもなんかなかった、関西、
関西、うーん、
で関東は関東しか言わないじゃん。
うーん、
関東はちょっと違うわ。いや、日本じゃあんまり使わない
でしょ、
うん、なんで関西はそんなに関西とか関西とか、
いや一般的には使わないけどね、学校の名前ぐらいじゃない、それこそ。
でも昔はそういう呼び名も普通だった名残だからじゃないんですかね。
うん、まあまあね、古い、まあ、そういう風雅な呼び方なんでしょうけど、一般的には使わないんじゃない。
うーん、
ややこしいよね。関西大学もあるし、関西学院、関西学院、
関西とか、うん、
関東学院もあるしね。ややこしいよね、
関東関西はね。
あ、
うん、
まあやっぱそうなの、関西じゃない人はやっぱり聞いたこともないって感じ。あ、関西、関西
だ、字は見たことある、関西が、
うん
うん、初めて知った、今回のこのトラブルで。
へえ、
うん、
まあまあそうか、そんなもんか。
だって馴染みがないよね、僕縁もゆかりもない学校さんだから。
あ、まあ、でもか、ね、関西ではやっぱりカンカン同立って言って、まあ私立大学のね、
うん、それは聞く、
トップ4なんでね、
カンカン同立って道は同志社でしょ、立は立命館でしょ、うん、関関は
で今関西学院と関大、 関西
大学、関西大学、うん、近大とか有名じゃないの、
まあ、その下に参勤交流っていうのがあって、ああ
関東の六大学も、
そうそうそうそう、
なのか、関西は関西で、
あ る, じゃ
あるんですね、次大のランクみたいな、
そうそうそう、日東駒線みたいな
んと一緒。ああ、本当、僕の友達とか京都産業大学とか行ってたりとか、
あれそれが三金交流の三、
三金でしょ、関東京三大でしょ、
三大、近大、江南、
江南、
神戸、西宮かな、
うん、あ、兵庫にある大学なんだ、こう
龍谷、
あ、龍谷大学、京都だね、
う
ん、
そうそうそ
う、
これがまあそれに次ぐぐらいの、まあ、私立かなみたいな、
龍谷大学あ、そうなの、
なダメなの、
いや、なんか僕でも入れそうな大学だったから
失礼な
、うん、だから駅に近いよね、
まあ、キャンパスいくつかあるけど、
うん、なんか京都駅に近いなって印象、あれ仏教大学かな、
あ、京都駅に近いとこ、あれは文学部だけね、
あ、そうです、
お寺のとこでしょ
うん、なんか駅から近い
と伏見にあって、
うん、
伏見と滋賀にも、
まあね、今ね、大、うん、なんとか、うん、文法いっぱいあるからね、
そうそう
そう、大野友達はほら東京農業大学、
あ、網走、
網走だった、びっくりしたよ、
おしゃまんべとか、
うん、ね、まあ、はい、あ、はい、ね、ちゃんと振り仮名振ってほしいですね、
まあね、学校、うん、まあ、とはいえねそう、俺らが知らないのとあの人はなんで、うん、昨日まで戦った相手の名前もよく分かんないんじゃん、まあ、
でもニックネームで呼んじゃわない、その大学の略して、うん、まあまあね、謝りに行くときは
でもあなた記者会見でね、あなたじゃないんだから読み間違えないでしょ、ルビーぐらい振るでしょ、
うん、うん、でもなかったんね、どうなね、今体調崩されてね、
気が入ってないん
で、ご入院中で、うん、ね、
よく知らないけ
ど、はい、もう今年流行語で行くんじゃないかなと、
どれが
これがらみで、悪質タックルとかは、
悪質タックル
流行語行くんじゃないの、
なんかインパクトがないな、
そうです、もう上半期終了ですけれども、
これっていう、なんか何 悪質タックルだ、ダメだな。
今年はね、不漁業はちょっと狙う、思ってます。
不漁業、
不漁業、
何それ。
え、あ、半分青い見てない？
白、
こうびっくりした時、ほらアマチュアの時はジェジェジェじゃん。
あー、ダメだな。
不漁業って岐阜の人使ってるのは見たことないですけどね。
普及してない。
不漁業
してない。
いや、でも超見てるんだけど。
半分青い、
うん、スズメちゃんね、ちょっと性格に問題あるけど、ちょっと失恋続きすぎで、この間も飲み会でみんなでそのスズメの恋、スズメちゃんの恋愛についてちょっとこう語り合ってたんだよね。
永田、うん、何がした
なんだっけ、あのあれでしょ、 UQ モバイルの、
あ、
三女なんでしょ、
ね、うん、あ、そうですな、
はい、ね、あ、なんか今年ちょっと面白い。
あ、そう、
うん、でこの秋からチキンラーメンの話でしょ。
あー、うん、なんとかさんね、
桃福さんの話、桃福さんの奥さんの話。
あはは、
朝ドラさ、そういう誰々の奥さんとかって最近多いじゃん。
まあ、女子がね、ヒロインがずっとあれだから、しゃあないじゃん。
だマッサンの、あの、ニッカウスキーの奥さんとかさ、そうそうそう、水木しげるの奥さんとかさ。
朝ドラは女子が主人公でないとダメなの？
いや、過去には男性主人公って、
例えば
走らんか
知らん、
走らんかで、なんか九州のさ博多が舞台の男の子が、
へ、
中高生やって
た。知らねえな。
あとほら、リンリンと、
うん、
あの荻野目洋子がヒロインやってた、あの大正時代にテレビ発明開発する人の話。自殺しちゃったんだよね、あの俳優さんね。
ああ、その主人公が リンリン
とさ、うん、なんかね、お風呂の洗剤の CM でよく見たよ。
知らねえな。
リンリンととかってだいぶ前ですよね。
いつよ。
バブルの
80年代
の頃。うん。うん、まあ、今カーネーションも見てるから。
あ、
再放送で。
なんだっけ。
あの腰の三姉妹のお母ちゃん。
マチコさん。
うん。小野マチコさん。
小野さん。
うん。あれね、半分青いって現代劇でしょ。うん、で、カーネーションは明治、大正、昭和の話でしょ。
ちょい前ですね。
うん、で、半分青いは岐阜とか東京が舞台でしょ。
うん、
で、あの、カーネーションは岸和田、
大阪やね。
うん、こってことなの、河内弁みたいなの、
うん、
で、あの、全然品の違いというの、言葉の。なんか、なんやわれみたいなのよ、たくさんあのカーネーションで出てくるけど、なんか雰囲気はカーネーションの方が面白いと思う。
カーネーションなんで見てんの？
再放送してるんだよ、今。
夕方で？
夕方、うん、総合で。
うち情報で？
うん。
あ、そうなんだ。
うん。で、1回ね、2話ずつ。
あ、
だ超ペース早いんだけど、国会とかお相撲でよくお休みもするの。
あ、うん、
で、あ、覚えてるこれとか、
うん、
うん、
なんか、なんでカーネーションなの？
だから最近のここ2010年代の朝ドラで一番評価が高かったの一つと、なんか聞くとこによると、夕方の情報番組の視聴率が悪いから朝ドラで誘致して
手こ入れなん
だ、うん、みたいな話よ。うん、まあ見れちゃうね、
うん、
うん、朝ドラは見ちゃう、セゴドンはちょっとどうしたもんかなって思ってきたんだけど。
朝ドラ見てたら間に合わないでしょ、仕事に。
ビデオ、ビデオ、ビデオ。
ああ、そう、
録画、ビデオじゃないね、 あの DVD 録画をね、
はい、ハードですけどね。
うん、あ、そうですね、うん、
ハードディスクですけど、
はい、うん、便利ね、今のね。
そうね、
どんどん勝手に消せてくれたりさ、古いのとかね。そうそうそう、うん、あります。さあ、250回を記念した、50の倍数の会話、日本史の超有名人を特集する恒例企画で、今回はペリーです。前回はね、あのペリーが日本に来る経緯とか、
うん、
皇帝とかを紹介したんですが、
うん、
今回は実際に日本にやってきた時のね、うん、話をしていきたいです。
うん、
で、僕、ネタにさせてもらっているのは、 西川武臣さんが書かれたペリー来航、
うん、
中央公論新社から発行されている新書、中高新書をね、使っております。で、この新書読んでて初めて知ったんですけど、
うん、
日本はペリーが来ることを事前に知ってたんですね。
そうですよ、
うん、で別段風雪書
ガキ
ガキか
風雪ガキ
風雪ガキ、
うん、
風は風風の説明の書物で風雪ガキですね、
うんうん、
1852年、長崎に赴任したオランダ商館長、
うん、
ドンケル・クリティスが
クルティス
が西洋諸国の動向について、提出した文章なんですって、
うん、
こんなんでこう幕府って海外の情報を仕入れてたんだね。
オランダ風雪書きっていうのはね、定期的に幕府にオランダから提出されてて。
あ、そうなの、うん、これ何、強制的に、
強制というか、まあ、
業務命令的に、
まあまあまあまあね、お互い様みたいな感じでしょうけど。
でこの昔から出されてたんだね。
そうそうそう、
で
鎖国以来ずっと、
うん、じゃあでドンケルさんが提出した風雪書きにはですね、
うん、
いろいろあるんですが、アメリカについての情報も、
うん、
含まれてました。そこだけちょっとピックアップしたところを紹介すると、一つ目、中国やインドとの、アメリカが中国やインドとの貿易が拡大している。で日本と貿易を望み、大統領親書を持った施設を派遣する準備をしていること、
うん、
アメリカが太平洋横断航路に就航する蒸気船に石炭を供給する港を、日本で確保したいと思っているよってこと、
うん、
で艦隊を率いている司令官がペリーであること、1艘の蒸気船、3艘の、なんていうのこれ、
艦装軍艦、
帆で走る軍艦
そう
が配備されたことっていうのは、ペリーが来るのが、日本に最初に来るのが1853年の7月、
うん、
太陽暦でいうと1853年7月に江戸湾に来るんだけど、その1年ぐらい前には知ってたんだ、
うん、そうですね、
はあ、地球の裏側の情報こんなに早く、
まあアメリカ出たぐらいには分かってたわけですね、うん、ペリーが。
オランダもさ、
うん、
そんなアメリカでペリーが艦隊司令官になったとか、
うん、
そんなことまでどうやって知るんだろうね、ニュースになるの、
うん、まあね、新聞とかもあるし、まあ、やっぱりオランダにとってやっぱアジアの権益をに直接ぶつかる可能性があるから、それはそういう情報は敏感でしょ
う。ああ、そう、
全然関係ないあさっての国の話じゃなくて、
うーん、
自分たちの縄張りに来るかもって話、
うん、はい、ね、だからそんなにビビってなかったの幕府は、
うん、
本当に来ちゃうわけじゃん、
うん、まあ、それまあ知ってるけど、まあ、でもオランダ風雪書きって本当に老中クラスしか見れないから、
あ、
みんなに行きますよってわけじゃないし、幕府の中枢部はだから、まあ、来るんだろうなっていうのは分かってたんで、
じゃあ江戸城のごく一部の人が、
ま
あ、
来たぜぐらいなんだ、来るなっていうのはもちろん分かってたんでしょうね。
あ、はい、うん、さあ実際に東京江戸湾にやってきたペリーですね、
うん、
はい、1853年7月8日に江戸湾、東京湾、どっちって言った方がいいんだろう、どっちでもいいのかね、
こちら江戸湾と呼ぶべきでしょうな、う
ん、まあ、江戸湾、東京湾にやってきました、
うん、
この日はね、人々はいつも通りの朝を迎え、
うん、
漁船、海船が行き来していました、
うん、
で多くの漁民や、 船乗りは艦隊の侵入を眺め、黒煙を上げて疾走する蒸気船に驚き、声を上げ、遠くから眺めていたそうです。
うん、
で、まあまあ、初めてではないにしても、やっぱ珍しいものには違いないんだよね、黒船は。
いや、初めてでしょ。どう、
あ、江戸川に来たのはこれが初めてだっけ。あ、そっか。
いや、蒸気船が日本の近海まで来るっていうのはないでしょ、ほとんど、うん、
前だ、なんか誰が来たじゃん、
アメリカ、
アメリカの軍艦が初めて来たのはプレプル号、
ビートルの時。
うん、
あ、プレプ
ル、あ、でも蒸気船じゃないのか。
蒸気船じゃないんじゃない、
う
ん、
あ、軍艦しか書いてない。蒸気船は初めてなんだ。
船自体はね、そのなんだよ、そのね、それこそ捕鯨船とか今までも
何度もね来たのは前話しましたもんね。
煙吐いてっていうのがまあインパクトがあるじゃない。
はい、初めて見た蒸気船に国民は強い関心を抱き、
うん、
この情報はたちまち江戸湾、相模湾の沿岸地帯に広がったそうです。
うん、
で、浦賀周辺に各地から見物人が、訪ねるようになってきます。野次馬ですね。
うん、
で、7月8日に江戸湾にやってきたでしょ、
うん、
浦賀に来たでしょ、
うん、
で、7月17日、
うん、
江戸奉行所は江戸市中にお触れ書きを発します。
うん、
船を繰り出して艦隊に接近してする、蒸気船の見物を禁止したそうです。
うん、
こんだけ。でも丘の上からは見てもいいんだ。
まあ船には近づく、
うん、船には近づく、うん、なんで近づいちゃダメなんだろう。
そう、接触されるとまずいでしょう、ね。う
ん、ただそんだけ、
まあまあ危険だし、何もトラブルのもとでしょう。
そうだね。うん、でもあれでしょ、吉田松陰さんとかは、
ああ、みっこ
ね、うん、で、ここ1回目の来航は10日ぐらいしかいなかったじゃないですか。
うん、
で、これで、終わりです。で、
終わりです、
うん、黒船見物騒動とかは、
うん、
で、今度2回目の来航、
うん、
1854年2月13日、
あ、もう行っちゃうの、
はい、
はあ、
に来ちゃいます。
うん、
だってこう半年ぐらい後にまた来るねっつって、
うん、
1年後来るねって帰っちゃったんでしょ。でもやっぱりさ、1回目ってこんだけでもやっぱ東京から神奈川県、
うん、
とかやっぱすごいすぐ広がるもんなんだろうね、噂は。うん、すっげえ船来たぜ。
そらだってね、そら河原版だなんだとかに残ってるじゃないですか。
これ1回目の時もそうなの。
1回目だってすぐでしょ。
うん、
だってもう 4日後にはそれこそもう見るなって言われてんだから、まあ、それ時点で
もうそうだね。でも江戸市中でしょ。
うん、じゃあだから江戸からみんなせっせこ行くからでしょ。
ああ、見物に、
うん、行っちゃダメだよって。
でもそうするとその浦賀ってあれ何、三浦半島のとこだっけ。
そうやね、一番先っぽぐらいですね。
日帰りじゃ無理だよね。
日帰りは厳しいかな。
そうするとその辺の宿屋大繁盛ね。
ああ、多分そうでしょうな。ちょっとしたバブルだったんでしょう
ね。ねえ、黒船まんじゅうとか黒船せんべいとか
ああ、まあそんなね、にわかのお茶屋とか出たかも
しれ
ない
、ね、出そうですよね、うん、はい。さあ、2回目の来航、
うん、
1854年2月13日です。現在の横浜市金沢区の沖合にやってきました。
うん、
で、幕府はですね、奉行所や代官所は見物人を規制する、お触れ書きを相次いで発します。
うん、
1年前の、半年前の教訓を生かして、
うん、
もう行っちゃダメよ、見に行っちゃダメよと。で、民間船が艦隊に接近することで、警備に支障が出ることを恐れ、艦隊乗組員と人々が接地することも禁止しようとします。
うん、
はい。お触れ書きってこうやって出すじゃん。さっき1回目の時も出すじゃん。
うん、
あれでしょ、なんか板に書いて、
あれはまあまあ交差で、まあ、触れ書きは大体その町役人とか村役人がこう読んで聞かしたりとか、みんな集まって
まず自治会長さん呼んで、そうこういうふうに、
こういう今回幕府がこういう命令来ましたからねということで、
でそれを回覧板で各地区、
まあ、特に重要なやつなんかはああいう街道筋にバンって貼り出したりする、あれ見なきゃ知らないってわけじゃないですね。
でもみんな行ったんでしょ。
うん、それ見たいでしょ。
うん、だって有名な絵があるじゃんね、いっぱい黒船が沖に泊まってて、
うん、
お侍さんとか役人とかがなんかしてるみたいな、
うん、
有名な絵あるよね。
うん、
ああいうのでも見に行きたいね。はい、2月、これ2月13日に江戸湾に来るでしょ、
うん、
でその前日ですね、
うん、
2月12日、
うん、
駿河湾で艦隊が来ているのが発見されます、
うん、
で、発見された直後情報がもう江戸に届くわけですよね。江戸町奉行所では、深川高輪、
うん、
霊岸島、何大統領
霊岸でしょ。
霊岸って何、これ幽霊の霊に岸の島で、あ
地名ですね。
今もあんの霊岸島。
霊岸島今地名としては残ってないのかな、地域はあるでしょ
うか。あそう、うん、これ本当の島、
島ってまあ埋め立て地ですけどね、
うん、あ夢の島みたいなもんか。
いやまあまあまあ、
深川、高輪、霊岸島などの海岸から見物人が船を出すことを禁止、
うん、
町役人が海岸を見回ることや静止しても聞き入れないものがあった場合、奉行所の役人に届け出ることなんていうふうに指示が出されたそうです。今の東京の地図と江戸時代の江戸の状態ってちょっと違うよね。深川とかってなんか昔から海っぽい感じがする。
まあ海のそばですけどね、まあそんな大きくは、まあ、埋め立て地が広がったぐらいで。
高輪って名前は知ってるけど、どの辺？
高輪だって品川のあっちの方じ
ゃん。はあ、そうなんだ、
うん、
と霊岸島、まあ沿岸部ですよね。
まあ、全部沿岸部です
。でなんかその地元の漁師とかの、うん、を雇って、
うん、
船黒船見に行くみたいな人が続出するみたいで、
う
ん、
そうです
ね、それを禁止、
うん。
アメリカ側としてはどうなんだろうね。そうやって見に来てもらった方が嬉しいのかな。ハローとかってこう。でもそれでナンパ、それにぶつかってさ、
うん、
ナンパされたら絶対めんどくさいよね。
トラブルは怖いね。
で、それアメリカ的にも迷惑な話なのかな、
うん、
はい。この頃からですね、このペリー来航の頃から東海道沿いの宿場や漁村から船を出すものが、まあ、こうやっていっぱい出てきましたね。で品川宿から杉田村、
うん、
これは今の横浜市の、うん、磯子区、
磯子
区までの沿岸海岸沿いの宿場や村々に見物人を乗せた船を出すことも禁止、
うん、
これは23日に出されたそうです、
うん、
ペリー2回目の来航10日後で、漁船を借りたいと申し出があった時も応じてはならないとされましたが、
うん、
されました。で、人々は戦争が勃発する可能性が小さくなりつつあったことを感じ取って、見物が多かったんじゃないかというそうです、
うん
うん。どれぐらいの近くであったら、まあ大きい山の上からでも見えそうだけどね。
全然見えるでしょ
う。
海岸からは見えるでしょ
う、うん。でも海岸はダメなんでしょうね。
うん。
どんな風に見えるんだろうね。僕たちがその黒船みたいな初めて見て、うおーって思うのってなんだろうね。
まあ当時のね、日本の船なんてのは全然ね。 ちっちゃいですからね。何千、うん、2000トンとかでしょ、
うん、そうそう。2000トンってどれぐらいなの。
まあ、木造船なんでね、なかなか難しいけどね。
大きさ、そのトン数は前回も紹介したけど、うん、直径何メートルなの。戦艦ヤマトよりは小さいでしょ。
そりゃそうでしょ、
うん、サンフラワーより。
サンフラワーよりはちっちゃいかな。どうだろうな、うん、
前の時喋った時にあれか、あの大砲がいくつついてる船が来たよって喋ったのは前の異国船シリーズの時かな。
あ、
うん、
全長がね78メートルだって、ね、
サスケ花子。80メートルぐらいあるんだ。
80メートル、幅が13メートル。
はあ、でかいね、うん、駅ぐらいの大きさあるね。
70はそうやな、ちょっとした建物ですね、
うん、はあ、うん、そんな巨大なものは確かに見たことないでしょうね、まあ、
日本の船なんかね、和船なんか本当に10メートル、20メートルってやつ、
うん、
そりゃどぎついでしょうな、色もまあインパクトあるし、
はい、この艦隊見物、
うん、
減りません。
減らない、
はい。でこれなぜかというと、まずね、東京湾がそのものが江戸湾が、まあ、漁場であること、
うん、
あと海鮮も行き交う、もう経済の、ね、大動脈の海ですから、
うん、
もうその船の行き来を、ね、航行を禁止することそのもの自体がもう無理な状態ですよね、
うん、
まあ、今で言うと東名も新幹線も全部禁止って、そんなわけにいかないですもんね。
なかなか難しいね。
なんで見物客っていうのは減らない。3月1日ですね、
うん、
老中が海上陸上から沖合の見物艦隊見物を禁止する、達書。
達書
なんだろうこれ。速達の達に。
どれ。ああ、うん、達し書き。
達し書きって言
った。達し書き。
達書じゃないんですね。
達書じゃない。
はい、うん、達し書きが出ます。お触れ書きとは違うの、うん、
まあ、通達。
うん。
触れとは違うね。
で、これは、江戸湾沿岸地帯に広く通達されました。
うん。
効果があったかどうかは。
うん。まあ、出すってことはいっぱいいるってことですかね。
でさらにですね、2月22日、
うん、
この日はですね、初代アメリカ大統領ワシントンの誕生日だったんですって、
うん、
で2月19日に生誕を祝って祝砲を発射したいとペリー側がも言ってきました、
うん、
でこれに対して浦賀奉行所支配組頭、
支配組頭、
支配組頭、
うん、
何これ、まあ、奉行所ですね。
奉行所のまあ役員ですね、
はい、うん、でこっから浦賀に滞在していた日本側主席全権委員林俊斎に
副裁
これで、
うん、
俊斎って書いて、あ、俊じゃないか、
うん、
あ、復活の副だ、
うん、
はい、副裁、
うん、
かに届けられて、この林さんから老中安倍政宏、
うん、
行って幕府に、
うん、
が認めました、
うん、
まあ面倒くさいですね、
うん、
お役所仕事ですね。浦賀奉行所はアメリカ国王の誕生日を祝って祝砲が発射されるが動揺しないようにせよというお触れ書きを浦賀から品川宿までの沿岸沿いの宿村に回覧したそうです、
うん、
で2月22日正午合計100発以上が連続して大砲が撃たれました、
うん、
これを聞いた人は日本の大砲よりはるかに大きな音だったと言っていたそうです。100発もどんどんどんどんどんどんどんどん、
うん、
空砲？
空砲でしょ、それ祝砲は空砲でしょ。
あ、弾乗せないんだあれって。
それ祝砲で実弾撃ったら大変なことになる。
そうですね、
うん、
こんなことしたんだ、わざとらしいね。
本当、まあまあもちろんそれもあるでしょう。威嚇の意味もあるでしょうね。アメリカ国王なんだね。
だから大統領っていう仕組みがないから、まあ、概念がないから分かりやすいように国王に変えたんだね、うん、へえ。どんな怖く思ったのかね。
なんかね、結構当時の記憶見ると最初はみんなびっくりしたみたいだけど、うん、まあでも大丈夫だってなったら結構みんなやんややんや言ったらしいですけどね。
そうですか。
花火みたいに、う
ん、日本人って適当にできてますね。
まあ、まあまあね、怖い、怖くなければ、
はい、なるほど。さあ、ペリーがね、日本に滞在している間に他にもいろんな出来事があるんですけれども、うん、まあ今日はここまでにして、ちょっとお便りも紹介したいので、うん、続きはまた次回。
次回。
はい、お願いします。じゃあお便りを紹介します。
手紙、
はい、飯田線のバラードさんからいただきました。
飯田線のバラード、はい、はい、
毎回楽しく拝聴しております和菓子屋の飯田線バラードでございます。
はいはいはいはい、はい、
今回は昨年時期を
一
して文章にしきれなかったネタである水月さんのお話をさせていただきます、
うん、
2ヶ月も余裕が見ておけばきっと6月30日付近にお目に触れることになるでしょう、
うん、
ね、これ5月2日にいただいたお便りですが、うん、まあいいタイミングでしょうね、
うん、
はい。まだ和菓子業界に足を踏み入れるなんて思わなかった数十年前のこと、私のいた会社には1週間フレックス休暇などというありがたい制度がありまして、この機会に各地の友人宅をあちこち渡り歩いたことがありました。6月30日の午後、
うん、
JR の高速バスで京都に着いた私は、京都で出迎えてくれた友人にいきなり、今日は水月さん食べなあかんと言われました。
うん、
水月って何なのさと問うと、こんなお菓子と言って友人は手で三角形を作ります。
うん、
そんで豆がびっしり乗ってるやつと答えてくれるのですが、その説明では何のこっちゃかわかりません。まあその友人に促されるままに有名だと言われる和菓子店に連れられたのですが、時すでに遅く、水月は売り切れておりました。おそらく予約をしないと手に入らなかったのでしょう。そこで見た写真で水月の形状を初めて知ったのですが、遠州三河では見たことのないお菓子でした。その後あちこち回ってようやく手に入れた水月は、スタンダードな白地に、
うん、
小豆の乗ったものではなく、
うん、
抹茶とうぐいす豆の緑色のものでした。友人は、あのな、京都の人間はこの日に水月さん食べないと命取りやねんと食べながら教えてくれたのですが、そこでようやく古文の授業で習った夏越しの払い、
名越しの払い、
名越しの払いというキーワードを思い出しました、
うん、
6月30日はあちこちの神社で名越しの払いという神事が行われます、
うん、
その際氷に見立てて三角に切ったういろうに魔除けの小豆を乗せたものを食べて、夏の病、
うん、
夏に病気しないように、願いをかけるというのを授業で聞いたような。なるほど、古の貴人たち、貴族たちは、本物の氷のように冷たくはない水月を想像力で涼を感じて楽しんでいたのでしょう。それにしても緑色の水月を友人と一緒にもっちゃもっちゃ食べていた私を、まさか数十年後に、6月30日の夜中から水月を作る側になっていようとは想像もできまいて。2日後、次の友人宅に向かうため関西本線に乗り込んだ私はふと気づきました。あのな、京都の人間は、で、君は言っていたが、よく考えると私と君は幼稚園から高校までずっと一緒の高校に通っていたじゃないか。まあ水月は美味しかったけど、 これが水月のお話、水月のお話をしたら最後は、ではご賞味くださいで締めたいところですが、あいにく配達も発送もできそうにありませんので、昨年の写真でご容赦ください、
うん、
最近では私の住む町でも少しずつ名越の払いと水月が知られつつあります、
うん、
今年も忙しいといいなといただきました。
はい、
水月ってお菓子が関西にはあるの？
まあ、京都かな、京都独特じゃないかな。
食べたことある？
もちろん。
僕ね、この飯田線のバラードさんがあのお便りいただいて、
うん、
本当にウイローの上にこう豆がブツブツブツって乗ってるね。
乗るっていうかね、こうなんか一緒になってます、ね、
うん、で、あ、こんなお菓子があるんだって僕初めて知りました。
あ、そう。
でもね、これね、うちの近所のスーパーに売ってた。
あ、まあ、最近ね、うん、まあ、何でもバレンタインじゃないけど、まあ、何かにつけてね、
3割引きのシール貼られてますよ、水月さん。
ああ、6月になるとまあ売ってますね、う
ん、
最近
水月3割引きなんだと思って。
何言って。
でも商品で写真撮ってね、ツイートするわけにはいかないのでちょっとやめときましたけど、うん、へえ、やっぱ知らないお菓子ってあるんだね。僕やっぱ食べたことないな。
ああね、関西独特
な
んでしょう。もともとあれでしょ、宮中の行事だから、
うん、
やっぱ京都で発展したもんでしょうね。
なるほどね。本物の氷のように冷たくはない水月を氷のようにって、うん、本物の水月はだいぶ冷たいですけどね。
私
人間的にね、問題ですけど。
お前に言われたから
僕はもう溶岩のように温かい。
言うわ。
で、飯田線のバラードさんの和菓子屋でも水月作ってるのかね、
って書いてあるね。
忙しい。もう何、これはこの時期、この6月7月頃限定のお菓子って感じなの？
いや、本当はね、本当に30日に食べるもんで、
うん、
でも今最近6月いっぱいぐらい売ってますけど
ね。あれだね、恵方巻きみたいにしてさ、
うん、
あの普及させたらいいじゃん、ね、
いや、だから今そうなりつつあるわけでしょ、こうやって。
あ、そうか、ちょっとずつ。
恵方橋ですよね、この方。
そうです、
うん、
三河とか浜松方面だから。そうそうそう、
京都だけの行事で血の輪ってほら、草で作った輪っかをくぐって、
はいはいはい、うん、
これ食べるみたいなのが名越の払いだけど。
へえ、ちょっとずつ東には進出してることが、まあ、
だからいずれそうなるんじゃない。そういう、
でもさ、恵方巻きなんてすごい一気に広がったじゃん。
そうかな。
あれコンビニのせいだろうけどさ、
子供の頃しなかったでしょ。
そ、知らない。大人になってから知って、うん、でもあれ関西初でしょ。
まあね、あれも寿司屋の陰謀でしょ。
寿司屋、コンビニじゃないよ。
コンビニなの、
うん、
スーパーとかそういう
流通。まあね、そんなのもう江戸の頃からも平賀源内のうなぎだってそうだしね、 ありますからね。はい、 ありがとうございます、
はい、
はい、続いてね、マドレーヌさんから。
水月の次はマ
ドレーヌ。はい、はい、食べ物が続きますが、ま、私の夢先案内人ケリーさん、水月さん、はじめまして。
夢先案内
人、はい、おもれきリスナー歴10日ほどの超ビギナーです。
なんじゃ、
偶然聞いたお二人のポッドキャストでしたが、すぐに大ファンになりました。以来寝ても覚めてもおもれきで全話制覇を目指し、 YouTube で過去の配信も楽しく聞かせていただいているところです。けれども4月29日の配信では水月さんがお休みで、なんでなんでなんでととてもショックで悲しくて心配で、今はツイッターで次回からまた水月さんが戻られるとわかりほっとしています。とても待ち遠しいです。おもれき初心者ですが、先輩リスナーの方々同様、おもれきを心から楽しみにしています、応援しています、といただきました、
うん。
まあ、あのね、突然海坊主くんにちょっと皆さんには予告なしにね、
うん、
ちょっと出ていただいたんですけれども、まあ、その収録してあったものをね、あらかじめ収録してあったものを、試験的に収録したものをちょっと使ったんですけれども、別のね、
うん、
ケリーさん出てる番組でも、
うん、
相方急に休んで違う人と喋ってることとか、
うん、
よくあるんですよ、
うん。
でその時だから誰も何にも反応もないから、
あ、まあ そ, うやね、
まあ、そういうもんだと思ってお気軽にやったらまあ偉いことでしたね。
うん、
うん、やっぱ皆さん水無月中毒なんですね。早く病院に行った方がいいなと、解毒剤を
まいったな
もらってくださいね。
人気者はまいったな。
ね、現実はそんなんじゃないのにね。
どういう意味？
うん、大した人間でもないのにさ。
あ、そう。
うん、はい。まあまあね、今後もね、また時々お休みすることもあるかもしれないのでね。まあ。あんまりないようにしますけども、
うん、
ね、また応援してください、
はい、
さあ続いて道の駒の姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、ケリーさん、水無月さん、そして海坊主さん、こんにちは。242回と243回配信を拝聴しました。突然現れた若いお声、臆するでもなく自然に受け答えをする若い海坊主さん、新しいメンバーなんですか？頼もしいですね。そして前回から姉さん枠に入ってくださった長崎のよりよりさん、平戸の情報ありがとうございました。あの旅行から半年経ち、私の旅はアルバムの中にしっかり収まりましたが、よりよりさんのお便りをお聞きしながらアルバムを眺めました。長崎は今回を含めると3回行ったことになります。そしてリピートしたいのも長崎です。龍馬の風頭公園、風頭公園から膝をカクカクさせながら降りたこと、オランダ坂の石畳、ランタン祭りの華やかさ、26聖人像の荘厳さ、中でも長崎港、長崎ワークというんですね。今度はシーボルトと稲さんの後をたどってみたいです。ケリーさんも水無月さんも昔の民放で放送されたオランダお稲をご存知ないでしょうね。朝だったか昼だったか忘れましたが、私が子供だった頃には15分ぐらいの連ドラがあったんですよ。シーボルトの娘を岡光子が演じたのではないかと思います。もう一度見たい作品です。ついでに韓国ドラマ、武人を紹介させてください。日本の鎌倉時代、高麗もチェ一族による武士の時代でした。その当時、中国は元帝国でした。元に略奪され、高麗は元の属国となります。荒廃している高麗に命じられたのは、日本侵略のための船作りと高麗人の出兵だったようです。財力もない高麗で作られた船が台風で沈むのは当たり前ですね。原稿のお話を聞いていて、そんなことを思い出しました。よりよりさんは、なんとなくか、あ、違う。よりよりっていうお菓子があるの？よりよりはなんとなく買ってしまうお菓子です。おたくさというのはシーボルトの奥さんのおたきさんのことなんでしょうか。すみません、昔話をしていたらまた長くなってしまいましたといただきました。はい、前回ねお便り紹介した時はね、道の駒の姉さんはあの海坊主くんと水無月さんの区別がついてなかったですが、
一応これで、
はい、気がつかれたよかったです。はい、
はい、
風頭公園って長崎のどこにあるの？
どこかな。
龍馬の像があるじゃん。
あります
か。あのなんだっけ、あの
亀山社
長、そうそうそう、もうちょっと上のとこにね、
うん、
あれすごいしんどいね、あの町。
長崎はね、
階段の町です、坂の町ですね。ま
あそうですな。
でもあの龍馬伝とか見てたらさ、
うん、
みんなさ、その亀山社中までスキップ踏みながらもうひょいひょいひょいってさ、
うん、
息も切らすことなくさ登って歩いて帰ってきてる風景をよく見たんだけど、
うん、
あんなの絶対嘘だよね。
まあさ、みんな足腰が強いんでしょ
う。僕あの行きもしんどかったけど帰りも なんか来た道じゃない違う道通って歩きましたけど、
うん、
もうほんと階段だらけね、
まあ、長崎はね、
うん、この街の中にエスカレーターがあるのびっくりしましたよ。
ああ、あのなんだゴンドラみたいなんですね。
本当のエスカレーターもあったよ。なんか
あるあるある、
あのなんちゅうのあっちの天守堂の方とかね、
うん、
あらこれは住民ありがたいねって思いましたね。
だからなんだよ、掃除掃除じゃないや、清掃局とかすんごい大変らしいね。
あ、
ゴミの収集車が入れないんで、
あどうすんだろう。何もっと広い道まで持ってきてもらうのかね。
いやまあね、ある程度出してもらったり、ちっちゃい台車みたいなんでやっぱ集めてもらわないと。
あ、リアカーで、
うん、リアカーとかね。
そう、うん、大変ね。そうだね、あの路面電車の走ってるエリアとかはね、
地べた
ん
とこは
ね、うん、いいですけどね、もうすぐ
配合は大変だ
わね、
うん、
大変だと思います。はい、ありがとうございました。今日はここまでね、はい、ここまでにしますね、
うん、
はい。おもれきではですね、おもれきではですね、ごめんなさい、原稿が飛んじゃった。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りはメールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。また YouTube では過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。